さて4時台のカフェテラスのお客様ご紹介していきましょう。久しぶりにスタジオにお越しいただきました。三田子ども発達支援センターカルガモへの平井真由美さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
今日はなかなか寒い日に申し訳ありません。
本当に寒い、雪がちらつきまして、
カルガモへのある場所もなかなかちょっと寒いですね。
ちょっと寒いところですね、
はい、雪は今年はいかがですか、積もりましたか。
いや降り積もるほどではないです。でもうっすらと、はい、白く園庭の、ね、芝生をこう白く染めてくれたりとか、はい、
あ、
そういうことは、ね、何日かございましたけれどもね。
芝生は元気ですか。
元気にしてます。冬です、まあ、青々とまではいかなくても
でもね、上手にこう入れ替えをしてらっしゃるのでね、
はい、夏芝と冬芝と で、まあ、一年中子どもたち の体を受け止めてくれてる芝生ですけど、
その本当に子どもたちというのは体、はい、もう五感を使って感覚を、育てていくというのがとっても大事だというのはいつも平井先生から伺ってるんですけども、今日はまた久々に皆さんにご紹介できるのが嬉しいんですが、親子で遊ぼう、シェルボーンムーブメント、ちょっと聞き慣れない言葉がありますので、このお話を中心に伺っていこうと思いますが、この企画をされました、兵庫子どもと家庭福祉財団、こちらはどういう活動をしてらっしゃるんですか。
全ての子どもたち の、はい、その発達に難しさや遅れがあるお子さんも含めて、全てのお子さんたちと、ご家族が、いい状態で暮らせるようにということで、いろんなことをしている民間 の社会福祉の団体なんです。でその中で、専門的な療育訓練ですとか、いろんな体操教室とか、そういうの、各種の教室、それから相談支援事業から先生方のための研修の事業、いろんなことをしているんです。
そうなんですね、今この時期ってやっぱりお相談は多い時ですか。
そうですね、いろいろです、特に次就学とか、進学校に通ってらっしゃるので、そんなことでご相談が寄せられたりとか、やっぱり発達が気になるので、というようなことでご相談してこられたりとか、いろいろですね。
でも本当私もよく5週目の月曜日にね、先生にお越しいただいて、だいたい1年に4回、3ヶ月に一度お話をお伺いしてますけど、とにかくそれぞれに部分的にね、ゆっくりもあるし、早いもあるし、だから、それはもう大人になってきたらみんな一緒ですよっておっしゃったけど、やっぱりどうしても目の前の今のことが気になるので、
そうですね、そうですね、やっぱりデコボコがあるとどうしてもへこんでる方が気になって、そこをなんとかしてあげないとっていうような意識を働きますけれどもね、
でも今は学校の体制が結構受け止めていかれるような感じでしょうか。
そうですね、先生方の理解も広がってますし、特に発達障害っていう言葉が、当たり前のように浸透してますので、いろんな個性と、から苦手なこと、得意なこと、うまくできないこと、持ってて当たり前なんだ、そこに一個ずつ対応してあげたら、本人も困らないし、周りも理解しやすくなるかなっていう意識は広がってきてるんじゃないかなと思いますけど、ね、
そうですね、だからそういう方々が社会で活躍されてることを目にすることも増えてきましたね。
そうですね、それも増えてきてますよ ね、
でそのお子さん方が体を使って、五感を使って、とにかくこうのびのびと自信を持って成長していくための、いろんな方法も番組の中でも伺ってきましたが、今日この、兵庫子ども家庭福祉財団が企画された親子で遊ぼうシェルボーンムーブメント、この話を後ほどじっくり伺って、せっかくですからカルガモ園さんの活動もぜひ、ご紹介ください。
じゃあ久しぶりにカルガモ園は、就学前の幼い子どもさんたちが通ってる通園の施設ですけれども、やはりどこかしら発達に難しさがあるとか、ゆっくりなさってるとか、障害があるとか、いろんなお子さん来られてるので、専門的な療育訓練、言葉の訓練とか、運動訓練とか、手の発達を促すような訓練とか、いろんな専門的な療育訓練と、それから小グループでの保育、それから親子教室、いろんなことをしてますので、その中で子どもさんたちの発達を促していく、から保護者の方に安心して前向きに子育てに取り組んでいただけるような、お手伝いをしていくということを続けておりますね。
やっぱり親御さんが、それまではなかなか育てにくい、どうしたらいいんだろう、なんでうちの子だけとか思ったりするところが、 どのようにこう、お話を向き合っていけばいいかってことを、教えていただけたり、実際に、学んでいったりということで、親御さんが安心されるんでしょうね。
そうですね。やっぱり自分の子どもさんのことって一番 お母さん親御さんが知ってはいるんですけれども、どう捉えていいかわからないっていうところをお持ちなので、そこはこの部分はまだできないけれども、待ってあげたらどうですかとか、その一歩前のことをしっかりと土台作りした方がいいんじゃないですかとか、そういうことを申し上げると、ちょっと様子見てみようかなとか、それができた時に本当に嬉しくていっぱい褒めてあげたりとか、そういうことができるようになってくると、お母さんの方も変わられるし、子供が褒められて喜ぶとお母さんも嬉しいの で、またそんな風に関係がうまくいくっていうところはありますね。
やっぱりそこが結局は子供さんにとっても安心していられるお家になるし、自信も出てくるし、
そうですね、もう保護者お母さんに認められるっていうのが子供にとって一番嬉しいし、
嬉しいですね、
一番の自信ですのでね。
ありがとうございます。いろいろしてらっしゃるのが、今ちょっとこのコロナ禍でちょっと難しくなってます ね、
はい、ちょっと子ども広場って言いまして、地域のお子さんとご家族に利用していただいて一緒に遊ぼうっていうようなことをずっとしてきたんですけど、ちょっとこのコロナで今それは中止になっているので、その呼びかけができないのがとても残念なんですけれども、
そうですね、
また収まった時に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております、
は
い、
その時にはぜひ皆さんにもお伝えしますので、
お願いいた
します。教えてください、はい、では早速先ほどから何度もご紹介して親子で遊ぼう、シェルボンムーブメント、こちらのちょっとお話をいただきたいんですが、そもそもこのシェルボンムーブメント何でしょう。
ですね、これカタカナでシェルボンムーブメント、
はい、
なんでシェルボンっていうのかっていうと、イギリス人のベロニカ・シェルボンさんっていう方が、ずいぶん前ですけれども開発された方法なので、それでシェルボンさんが考えた、動きの、療法セラピーという意味でシェルボンムーブメントって言ってるんですね、でこの方法 の大きな特徴としては、道具を使いません。
道具を使わない、
そうなんですよ、じゃあ何を使うかっていうと、人の体だけを使います、そして人と一緒に動きますっていう、床の上で道具使わないで、ご本人とお父さんお母さんとかお友達とか、指導者とか、っていう人たちと一緒に体を動かして遊びますっていうような内容なんですよ、
で体で遊ぶと言いましたら、お相手が必ずあるわけですね。
そうですね、
どんなことを例えばされるんですか。
それがですね、これイギリス生まれなんですけども、
イギリスですね、
なんですけども、実は日本に入ってきて、昔から日本でお座敷とか、畳の上で普通に遊んでたお馬さんごっことか、飛行機ビューンとか、
しました、しました。
焼き芋ゴロゴロとか、いろんなことしますよね、ぎっこんばったんとか、実は活動内容としてはそれなんです。なのですごくイギリス生まれなんだけども、日本的で懐かしい、
そうですね、
っていう活動内容なんですよ。
いわゆるそのイギリスの方にとっては新しい動き、
そうです、新しいし珍しい、何しろ靴を履いたまま、お家の中で暮らされてますのでね、まさかその床に寝転がって、飛行機ビューンとか、
そうですね、ベッドの上はちょっと不安定だから、畳という素晴らしいものが日本にはあるので、
なので、イギリスでは新しくて珍しい方法であっても、日本ではもう当たり前のように昔からしてきた方法だということはできるんです、
そうなんですね、今もおうち時間が多いので、こういう、シェルボンムーブメントしっかり教わったりしたらいつでもできそうですね、
いつでもできるんです。も
う道具がいらない、
いらない、人の体だけですので、もうそのテタンって座るだけの、場所があれば十分にできますし、もう少し広かったとしたら、ぐるぐる回ったりとか、 少しその歩いてみたりとか、
はい、
そういうこともできるんで、もうお家のちょっとした空間があれば十分にできるので、ちょうどコロナでお外に行けない、お家で遊ばなきゃいけない、かといってそのテレビやゲームやっていうことに没頭しすぎるのもどうかっていうことで ね悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない、その時に体使って親子で仲良く一緒に遊べるっていう方法をご紹介できたらなと思ってます。
信頼関係しっかりできますね。
そうですね、とにかく楽しいってことは本当に、仲良くなる、そして信頼関係を築くための基礎だと思いますので ね。
で今回このされるこのムーブメントの研修会といいますか、どんな形でされるんですか。
オンラインなんです。
オンライン、
はい、でいつもは集まっていただいて、実際にその会場で体を動かしていただいて一緒に体験するんですけども、まあ、ちょっと今回それから昨年度からできないので、昨年度できないままで、今回はもうこうなったらオンラインで活動を、例えば写真とか動画とか、そういうのも使って紹介して、まあ、できたら一緒に画面の向こうで参加していただくというようなこともできたらいいなという、オンライン企画なんです。
ということは今までだったら、その場所に来られる方だけが対象になりましたけど、世界中どこでも、
そうですね、世界中どこでも
見て、いただけるということですね。
そういうことですね。ご参加いただけるっていうメリットが逆にありますね。
それはいつ見ることができる状態でしょうか。
日程としては、この、2月5日土曜日、2時から、3時45分まで1時間45分なんですけども、その中で講義をしたり、動画を見たり、一緒にセッションにもし参加できたら参加していただく、そういうような時間帯をいろいろ含んで、1時間15分、45分ということですね。
は
い、
でこれは申し込みの締め切りがあるんですよね。
一応ですね、1月28日とさせていただいてます、
そうなんですね、先着50人とチラシの方にはパンフレットには出ておりますね。
そうですね、この人数は超えても、とにかく会場は開けないので大丈夫だというふうに担当者は言っておりましたので、
そうですか、
大丈夫だと思います、
はい、スタジオ前にもこのパンフレット置いてますので、ぜひ興味のある方、ぜひお持ち帰りいただいて、QR コードが出てます、こちらからのお申し込みになりますか。
はい、それかあるいはコクチーズプロのホームページの中で検索できますので、そちらからお申し込みいただいても構わないようになってます。
そうですか、コクチーズとひらがなです。
そうです、
コクチで伸ばして、複数の図になるのかな、コクチーズ、そして、プロとなってます。そこのホームページをまず皆さん検索していただいて、でその中から親子で遊ぼうシェルボーンムーブメント、こちらにお申し込みができるということで、じゃあもう少しちょっとこのシェルボーンムーブメント、子どもさんの発達にどのように役立つのか、詳しく伺っていきますので、一曲お届けしてまいります、さて今日の4時台のカフェテラス、ゲストをお迎えしていますのは三田子ども発達支援センターカルガモ園から平井真由美さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は親子で遊ぼうシェルボーンムーブメントという2月5日の土曜日オンラインでされます、このシェルボーンムーブメント、また後ほど最後にお伝えしますけれども、どのように遊んだら子どもさんたちの発達にどのように刺激はあるのか、ぜひ詳しく教えていただけますか。
まずこの、このシェルボーンムーブメントを始めたベロニカ・シェルボーンさんという方が、言ってらっしゃることに、その子どもたちは発達上の2つの必要性を持っているというふうに最終的に私は結論付けましたと言っておられるんですね、でそれは何かというと、1つは自分自身を認識して、自分の体を上手に使えるようになることだということ、それからもう1つは、この世の中自分とそれから人との間で成り立ってますよね、自分を認識して上手に自分を使えるようになることと、人との関係づくりも上手になるっていうことが、この2つの基本的な 子どもたちの発達症の必要性なんだっていうふうに言われてるんで、そのためにシェルボーンムーブメントの活動は役に立つよっていうことなんですね。
そうなんですね、はい、特によく今言われてるのがコミュニケーション力っていうのは問われますけども、そこにかかってくるんですね。
そこにもかかってきます。とにかく人と一緒に活動しますので、ね、
そうですね、はい、確かに
動物とコミュニケーションを取っても仕方がないですよね。
そうなんですよね。
人と一緒に活動することは、コミュニケーションを上げるために必ず役に立ちます、
そうですね、今はあまりにもバーチャルだったり、
そうですね、
仮想空間だったり、そうですね、またそれで楽しいおもちゃもいっぱいあります。
そうですね、本当に具体物どころかそれを超えて、バーチャルな世界で遊んでしまうっていうことを、はもうそれが絶対ダメとは言いませんけど、やっぱり戻って具体物、さらに戻って人と、っていうのは大事なところかなと思いますね。
そこへの働きかけがある、もう少しで詳しく教えてください。
そうですね、人とその関係づくりをするっていうのが、いろんなそのパターンがあるんですね、でマシェルボーンムーブメントの中では3つ言ってるんですけども、人に動かしてもらうとか、お世話をしてもらうっていう、これ介助し合う人間関係でちょっと難しい言葉を使わせてもらいますけども、それは誰かが誰かのお世話をする、誰かが誰かのお世話をしてもらう、例えばゆりかごで人にこう揺らしてもらうときに、揺らしてあげる側はお世話をしますよ ね、
そうですね。
そしてこの人、大丈夫かな、嫌じゃないかな、気持ちいいかなっていうことを思って揺らしたり、で揺らされる方はこの人は信頼できるから大丈夫だって思ってなかったら
ストンと落とされ
たり、心地よくないんです ね、
そ う、 ですね。
そうすると信頼するってことを学ぶんですね、そこで。
知らず知らずに、
でそういうその解除し合う人間関係だったり、あるいは協力し合う、例えば冒頭講義でぎっこんばったんしてっていうようなことも多分遊ばれたことあると思うんですけど、
もう楽しかったですね。体痛い痛い痛いって言いながら引っ張り合いしてましたね。
そうですね、で今度は私の番、今度はあなたの番、でお互いの相手の力を調節しながら、感じながら、考えながら、そしてそれが最終的に楽しく遊べるように、無理やり引っ張って怖い思いさせるんじゃなくって、やっぱり楽しい中でお互いどうしてるかなっていうような気遣いをしながら、協力し合いながら遊んでるんですね。
歌も歌いましたね。
そうですね、そうですね、
そういう、解除し合う、
そうですね、そしてその協力し合う、分担し合うっていう、ふうに冒頭講義なんか言うんですけれども、もう一つは自分の力を相手に試す、対抗する人間関係っていうんですけども、例えば、お馬さんになったお父さんを一生懸命押して、で倒して転がすとか、そういうこともきっとね、ちっちゃい頃したと思うんですね。自分の力を相手に試してみる、で大人は子供が力いっぱいやってるなと思ったら譲ってあげますし、その逆で子供たちは一生懸命して、お父さん転がってくれたら、やったーって、自分はこんなに強いんだっていう風に、すごい達成感を感じますよね。その相手をやっつけてしまうとか、攻撃してむちゃくちゃにするんじゃなくって、相手に対して力を試す、でルールの中でフェアに競争する自分の力を試していくっていうのは、これは大人になっても人間社会の中で必要なことなんですね。
そうですね、
それをこんなにちっちゃい頃に、お馬さんで自分の力を試し合ったりとか、それとかお相撲ごっこもそうなんですね。自分の力を試す、から押しくらまんじゅうもそうですよね。
そうですね、
だからちっちゃい時からそういう自分の力を相手に対して試しながら楽しんでいくっていう経験を子どもたちは必ずしてきたんです。それが今ちょっともし失われつつあるとしたら寂しいし、発達に役に立つので取り戻したいなというふうに思うんですけれども、
これは例えばね、小さいお子さんは、お聞きの方はイメージされてるかもしれませんけども、お子さんと一緒にこう持ち上げたり、できる年齢だったら、体格だったら、年齢関係ないですね。
関係ないですね。
いくつでも楽しいですよね。
楽しくできます。で例えば大人同士でも飛行機ごっこってできるんです、
ちょっと頑張らないといけませんけども、
もう全然大丈夫なんですよ。
あ、そうですか。
自分より体重が同じぐらいか、軽い方が下にいる人はやりやすいですけど、全く大丈夫。大馬さんごっこなんかもできますし、ゆりかごの活動で相手を揺らしてあげるとか、 いうこともできます。で、あのシーツとかタオルケットを使うと、はい、私はお母さんと一緒によく活動するんですけども、シーツ使ってみんなでビューンって3人ぐらいいれば1人の大人を、はい、あの引っ張ってあげれますのでね。
そうですね、ハンモックみたいになりますね。
あ、それも大丈夫なんです、はいはい、なのであの子供と大人でもできるし、子供同士でもできるし、大人同士でもできるんですね、
だから今お話しいただいているのは、決して小さいお子さんだけじゃない、もううちは遅いわじゃなくて、はい、ぜひ大人でも大丈夫なんですですから、あの続けて伺ってきました、3つっておっしゃった、1つ目が、あの人に動かしてもらうとおっしゃってましたね、
はい、解除し合う人間関係
ってですね、
はいはい、で2つ目が、その協力し合うっていう意味で、分担する人間関係って言います、でもう1つは力を試していくっていう、あの意味で対抗する人間関係っていう風な、まあ、一応シェルフムーブメントでは3つのパターンに分けて人間関係を考えてる、でそれは大人になるまでずっと必要、大人になったからって言って助けてもらうってことはなくならないですよね。
そうですね、
その時にやっぱり相手を信頼して上手に助けてもらえる自分であった方がいいと思うんですね、それをちっちゃい頃から経験していく、
特にお仕事はね、チームですする場合がありますから、すす、はい、お互いに信頼し合って、あの、みんなで100点取ればいいんですからね。
そうですね、
あの、学校のお勉強は一人で頑張らなきゃいけないところはありますけど、仕事はみんなで協力し合うということで、
そうですね、
なるほどね、人間関係を作るのを学べる、ということですね。で
もう一つの目的としては、あの自分の体を認識して、自分の体を上手に使えるようになるってことに役立つっていうことなんですね、でとにかくあの道具を使わないので、自分の体を動かすしか、
そうですね、
仕方がないわけですよね、でそういう時に自分の体のどの部分がどんな風に動いてるのかっていうことを、遊びの中であのしっかりと感じ、それを学んでいくってことを繰り返すうちに、自分の体ってどうなってるんだろう、どれぐらいの力が出るんだろう、どれぐらい長さがあるんだろう、どこがどんな風に曲がるんだろう、ってことが分かってくると、じゃあこの目的のために自分の体をどう使ったらいいんだろうってことがだんだん上手になってくるんですね。
つまり運動ができやすくなる、
あ、そうですね、はい、
変な言い方ですけど、なかなか運動が苦手っていうお子さんは、この自分の体を認識できてないところがある、
にくいところはあります。それと運動嫌いなお子さんがなんで嫌いかって言ったら、この運動を上手にやれって言われるからなんですね。
上手にね、
はい、それが嫌なんですよ。だからもっと嫌いになる。
あ、
そうじゃなくって、どんな動き方でもいいよ、転がってもいいよ、倒れてもいいよ、そして楽しいよ、ビューンって振り回されて楽しいよね、それでいいんだよっていうような、どんな動き方でもいいからまず動こうよということから始めると、あのまず運動は嫌いにならないです。
あ、条件がつくんですね、上手に。
しかも今この膝をついてとか、体を伸ばしてとか、頭を上げてとか言われると、それができないと、僕は頭を上げれないとか、
あ、
お膝ついてっていう、そのこの右膝が上手にいかないとか、そういうことが出てくると、やっぱりちょっと嫌になっちゃう、そうじゃないんだよっていうところですよね、
ということは、何か一生懸命体を使って、あの人と一緒になって、このムーブメントですか、シェルボーンムーブメントをすることで、さっきおっしゃったように、自分の手はどこまで曲がるとか、どこまで伸びるとか、そういうことが分かってくると、じゃあ手をいっぱい伸ばしてみようって言われたら、やることもできるように、
そうですね、
感覚として、
そうですね、イメージはすごく取りやすくなってきます、でそして動くのがすごく好きになってくると、もっといっぱい伸ばしたくなるかもしれないですよね。
そうですね、幼稚園のお子さんなんか、上手に踊ったり走ったりするお子さんと、一番こう差の出る時ですけど、やっぱりこれも発達の、いわゆるこう生まれ月もありますし、
はい、
いろいろこう出てくる体験をしたかどうか、
そうですね、なのでシェルフムーブメントは、あの、練習とか体操って言わないんですね、運動経験って言うんですよ。
経験、
はい、いろんな動き方を経験してみましょう、はい、体を丸めたり伸ばしてみたり、手を伸ばしたり縮めてみたり、
はい、
足を踏ん張ってみたりということを、例えばお馬さんごっこするとか、おしくらまんじするとか、っていう中で経験していくということが大事なんですね。だからこの動きを上手になるために練習するとか、いうことじゃないんですよ。
そうですね、で考えたら昔自然にしてたあの鬼ごっこですか、バーッと走っていってパッと止まるっていうのが、はいはいはい、結構いろんなことを刺激してるらしいですね。
そうですね、でそれはその動きが上手になろうっていうんじゃなくって、そのゲームを楽しもうってこと
ですよね。そうそうそうですね、で鬼にならないでおこうとか、
そうです、そうです、
正面から鬼が来たらパッとあの方向を変えてとか、
そうですそうです、
関係りとかいろんなこと考えると、はいはい、遊びの中で
遊びです、はい、
体を使って成長してたんですね、
はいはい、そうです、楽しいからです、
楽しいから、そうですね、そこに
遊びだから、はい、
あ、
そこが、ね、大事なところですよね、
今ついついあの最初にもおっしゃったけど、やっぱりお家にあるおもちゃ、
はい、
それから、まあ、ゲーム、いろんなものがあることはある、でついついそこに、あの子どもさんも楽しいので行きがちだけども、バランスをちょっと考えて、この親子で、お友達同士で、みんなで体を使ってっていうのは、やっぱり大事だってことを再認識ですね。
そうですね、はいはい、そんな長々ともう10分も15分もやらなくても、もうちょっとだけ、あのなんかくるりんってあの、ひっくり返る、それを3回ぐらいやって、わー、楽しかったね、またしてやろうで構わないんですね。なんかそのなんかこう、このプログラムをしようとか、これは練習になるとか、とりあえず役に立つとかじゃなくって、楽しいからちょっとやろうって、パパと一緒にやろう、
そうですね、
ママと一緒にやろう、やってほしいってことで十分だと思うんです。
あの今思い出しても、あの父がこうお馬さんの格好してくれたら、はい、私はあのお腹を合わせてぶら下がるようにしてどこまで行けるかって言ったら、自分の体重を支えるのに、
しがみついて、
そうそう、しがみついた、はいはい、そんな感じを覚えてます、
ね、なるほどね。
でも父は振り落とそうとして一生懸命いろんな動きをするけど私
負けまいと、
そうなんです、しがみついてたりとか、あれも結局同じなんですね。
そうですね、全くそれがムーブメント、セルボームーブメントです。
あ、なるほどね、はい、じゃ あ、あの私たちこう素足で家で過ごしている、はい、その良さが知らず知らずに遊びの中に入ってて、名前をつけたらシェルボンムーブメント
シェルボンムーブメントにぴったりの生活様式とお待ちした民族だったということだと思います。
そうなんですね、じゃあもう今こそ逆に改めて、はい、あのまた見せていただいたら、あーって気づく方も多いと思いますので、はい、じゃあもう一度このお申し込み方法ご紹介いただけますか。
申し込み方法は、はい、あのこの親子で遊ぼうシェルボンムーブメントのチラシをお持ちの方は QR コードがありますので、そこから読み取っていただいて、まあ、ない方はあのコクチーズプロっていうホームページの中で、親子で遊ぼうシェルボンムーブメントを検索することができますので、そこからお申し込みいただいたらと思います。
はい、受講料は、
はい、あ、お一人500円あの、はい、いただくことになっております。
ワンコインで参加できますね。はい、お問い合わせどちらでしょうか。
そうですね、問い合わせは、この運営をしてます兵庫子どもと家庭福祉財団、はい、でお電話の場合は 078-382-0294 神戸ですけれども、はい、こちら宛てで問い合わせいただきたいと思います。
は
い、
2月5日の土曜日2時から3時45分までたっぷりあのいろんな方々が楽しめる、お家で楽しく体遊びができる親子で遊ぼうシェルボンムーブメント、ぜひご覧いただきたいと思います。オンラインでされるので全国どこでも世界でも
世界で
お楽しみいただけますので、はい、じゃあ最後にリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
はい、ぜひご参加いただいて、もうとにかく家庭であのいつでもすぐにでもどこでも誰でもできる方法なので、この時期ぜひお家で親子がもっと仲良くなるように使っていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。そしてカルガマエンさんも、みんなで遊べる広場も始まりましたらまたお越しいただいてご紹介ください。
はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は三田子ども発達支援センターカルガマエンから平井真由美先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。